Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。5月16日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、先週に引き続き医療保険を使った訪問マッサージの仕事をしながら、多趣味で好奇心の塊みたいな人、吉川明武さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。前回は幼い頃のお話や、ハリキューの勉強をするために中国に渡った話までを聞かせていただきました。今日は帰国してから今までのいろんな経験や仕事の工夫など興味深いお話満載です。どうぞお楽しみに。なお今回も昨年3月にオンエアさせていただいたアンコール放送となります。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
捕まったんや、あれ。警察に。
お坊さんか犯罪者。探しててんけど、ないねん。あかんねんけどな、もうそこに頼ってしまって。俺の自信になってた。果物もしたくなってきて。朝2時に起きて、取りに行く。今を大切にしていく。浮かんできたら消す。作ってる自分やねんか。まただからしたいなと思うな。それが自分やっていうこと。まだまだやれよ。感謝の気持ちを、ご報告に参ります。
FM Gig。
聞かせてあなたの人生ストーリ
ー。最後1ヶ月半ぐらい友達と二人で、一番中国の南からどこまで行けるか北の方まで旅行行ってて、それも楽しかったな。海南島っていう島、今はもうリゾート化されてんねんけど、うん、その当時はまだ、なんていうの、あんま人もいてない感じのところで、最初パッて二人で海南島に飛行機で降りて、近くのラーメン屋入ったらさ、うん、俺らがラーメン食べ終わんの、子供が待ってんねん。
ああ
。何見てんのかなと思って最初。わかれんがって、うん。あ、俺らの食べ残し待ってんねんで、って言って。
ああ、そう。
で、あざっちと麺を残して、うん、パッて席立ったら、ドワーって走ってきて。
食べんの
食べんねん。
続きを。
そうや。
すげえな。
すげえ。だから、ああ、ここは、また、そのおった天津とは違う雰囲気やな、っていうの。うん、でそっから俺らの目的地はまだバスで7時間ぐらい乗っていかなあかんところで、うん、ね、そこはもうすごい泣き砂の綺麗なビーチがあるとこやねんか、うん、
へ
ね、そこで1週間ぐらいボケーっとしてて、うん、ほんならお前さん、そこで捕まったんや。あれ
捕まった。
警察にな、
警察に
泥棒と間違われて、
うん、
あ、その前にあの中国行く前に丸坊主にしたい。、
うん。
あ、ちょっと旅行に行く前。
あ、旅行行く前な。
旅行に行く前。
うん。
記念やから言って、
うん、
で、最初、俺は横モヒカンにして、うん、友達はパンダの耳二つだけ残して、で、中国の街の中をブラブラブラ。
不審者やな。
不審者。で、街行ってさ、
旅の恥は書き捨てる。
そうそうそうそうそう。で、こう手上げながら、はいはいって言って、何、どこのアイドルやねんみたいな。変な奴らみたいな感じでな。で、最後、それを、全部それ落として、丸坊主になって、行って言うんか、
うん。
中国って、丸坊主っていうのは、お坊さんか犯罪者らしいね。
そうなんや。
うん。後で聞いたら。
それは変に坊主にしたらあかん
ねん。坊主にしたらあかんかって知らんかったからさ。で、その、泳いどったら、その、隣で外国人が一人で泳いではって、
うん、
で、泳いでたらリュック、誰も見張る人おれへんか。うん、でその時に俺らが隣でおったもんやから、うん、なんかなくなったよな、
うん、
で警察言いに行ったら、うん、俺らが犯人やと言われて、
うん、
で交番まで来いっつって、
うん、
連れて行かれて、
うん、
でいや別に何も俺ら取ってないしって言ってるけど、
うん、
俺らしかいてなかったやんか、うん、そのビーチに、
うんうんうん、
でお前らしかおれへんってことになって、
うん、
でリュックサックなんか全部見てみろやあえて逆さまにして、
うん、
見て全部出してもないから、
うん、
すんませんって言うよね一応な、
うん、
でも俺らも一応もう頭きてるやん、
うん、
でどないしてくれんねんなって言うてて、いやでもこれええ記念やなって言って、
うん、
すんません手錠はめてもらえますか記念写真撮りたいんでうん、手錠はさすがにつけられへんから、うん、こう引っ張っていく格好だけしたるわ相手
中国人面白いな警察も
そうやそれ格好してもって、うん、で写真記念写真だけ撮ってもらって
撮っても
う
て
でよう考えたら友達がその俺らが泳いでる後ろに、うん、子供たちが 2,3 人おったって言って、
あそいつらやな、
多分あいつらがパクっていったよねって言って言ってたけど、
あ、
うん、なそこでもう1週間ボケーっとしてる中で一年間勉強したこと全部忘れて
。そして、中国から、そんだけの勉強して、
うん。帰ってきて。
帰ってきて。
割には。
旅の名手になってるかと思いきや、そんな話聞いたことないんですよ。
そうなんですよ。帰ってきて、だから中医学を活かせるところを探しててんけど、うん、ないねん。
ああ、日本に。
日本に。
うん、
かといって、でも、そんな状態で開業も要戦士さ、
うん、
で、3ヶ月ぐらい探しとってんけど、
うん、
これはちょっと仕事せなあかんなと思って、
うん、
で、しだしたんがその訪問のマッサージだって。
それで23、4。
そうやな、23ぐらいかな。
3、4。最初はそうやって雇われで。
そうそうそう。7、8年おったんかな。で、下の子が生まれた時に、あそこの院長が、まあちょっと、ものすごい嫌がらせをしてきて。
ああ、そうなんや。
うん、
でそれまではそうでもなかった。
いや、まあ、またあんまりいい感じではなかったんけど、ね
え、
まあ、俺子供生まれて絶対仕事せなあかん時に、
うん、
新しい従業員入れたから患者5人出してくれって言われて。まあ、ドーンって給料減るやん。
減るわね。
もう、でもそれまでにもすっごい毎日のように俺の家来て他のスタッフの悪口を言うたりさ。
うわ
電話かけられて、かけてきて悪口言うたりね。
最悪やな。
それもうそんなのすごいストレスで。
そら嫌やわ。
もうそこで、もう辞めるという決断をするのね。
うんうんうん。
もうそこでおった俺が多分もう半分潰れとったから、もうその時点で。
うん。
家帰ってきたらもう寝たきり状態になってたから。
へ
ぇ。その時からかな、俺ちょっと精神科とか行って薬もらい出したの。
ああ、うん、そういうのがあってんね。
そうそうそうそう。うん、もうその時に、だから、睡眠薬とか、飲み出して、
うん、
あかんねんけどな、もうそこに食べてしまって、
うん、
で、そこを、その時にやめて、しばらくだけちょっと休憩して、
うん、
で、ちょっと軽く働けるところへ行って、
うん、
で1年ぐらいだけかな、そういうところへ勤めさせてもらって、
うん、
で、開業して、それも、今まではさ、雇われやから、治療だけしとったわけやん。
う
ん、
まあね、営業もせんで
ええし。営業もせんでええし。なあ。
そういう保険の、
請求業務もせんでええしな。
せんでええし。
うん。今度、全部自分でせなあかんとなると、 またはまあ大変なこっちゃん。
それはそれで。
そう、したことないことばっかりやから、うん、営業ってどんなんなんて思っててさ。
まあまあしたことない
し。ないしな。
ケアセンターとか回って。
回って回って、そうそうそうそう。うん、訪問マッサージ、うん、だけでやってた時に、いろんなニーズの人がいてるやんか。うん、マッサージしてほしい人もいてれば、うん、機能訓練、リハビリしてほしい人もいてるから、うん、これじゃあかんなっていうことで、たまたまその知り合ってた先生がリハビリを教えてくれてはって、うんうんうん、それを教えてもらってたっていうのがすごい、大きな俺の自信になってたっていう部分があって。
なるほどね。
うん、営業行くときにも、こういう方にはこういう治療ができます、うん。こういう方にはこういう治療ができますっていう、その自信を持って言えるっていうのがあったから、うん、営業にも自分のできることを相手さんに伝えて、理解してもらって、で、その上で判断してもらって、営業には行かせてもらってて。最初の頃かな、まあ、四五軒目行った時に、うん、初めて行ったとこで、先生、そんな一軒一軒回るの大変やろ、言って、ケアマネージャー連絡協議会いうのがあるから、うん、そこで、フリータイムがあるから、喋れるように手続きしてあげるわ、言って、初対面の人がわざわざそんな言うてくれはって。
そうだって。
そうだね。
お
もうそれありがたいけど緊張するがな、そんなようわからん50人ぐらいケアマネージャーおってやな。何言ってんねん、わからへんし。でもそういう機会も与えてもらえて、うん、でもそこでも営業させてもらったりとか、うん、で、ちょっとずつちょっとずつ、まあ患者さんが増やさせてもらって、うん、で、まあなんとか15年、今に至るまでさせてもらえて、ありがたいことやな。
そうやって仕事もしながら、趣味とか。
そうやな、まあ家では家庭菜園が好きで、最初は野菜だけやってて、夏野菜、トマト、キュウリ、ナスビ、冬野菜とかやったら、まあちょっと、ちっちゃな白菜植えてみたりとか、人参植えたりしとってんけど、だんだんこれが果物もしたくなってきて。
しかも皆さん、マンションのベランダやから、
これ言う
の。果樹園。
果樹園。果物は、一番最初に取れるのが春のサクランボ。
うん、
で、サクランボの次が、ビワかな。
うん、
で、イチジク。
うん。
ぶど
う、うん、
みかん、ぶどうも3本ぐらいあったし、いちじくも5本ぐらいあったしな。
へ、
もうすごい、
ま。マンションのベランダでそれいけんねや。深いプランター。深い
プランター、うん、大きな植木鉢、一番でっかいやつ買うてきて。まあ、家で果物狩りしとったな。
いや、それ虫とかけえへんの。
くるくるくる。
食うやろ、思いっきり。
蜂とかいっぱいや。
思いっきり食うやろ。
子供ら途中から蜂おるからもう嫌や、言うて。でもすごいそれはそれで楽しかったし、
うん、
でそれと同時にカブトムシとかもずっと、最初は国産のカブトムシだけやってんけど、うん、外国の子供の時は図鑑で見るだけのやつが、今の時代は売ってんねんか、
うんうん、
それを買ってきて、
で増やす。
そう増やして、うん、でもそれも楽しかったけど、家にコバエが大発生するから、これはいかんということで。
それはもう断念
して。撤収って。
撤収して。
でも毎年夏になったらカブトムシを朝2時に起きて取りに行くっていうのが楽しかったな。
山に恒例行事、
うん、そうこれとか、あと釣りしたりするのも好きやし、琵琶湖行って泳いだり、いつもみんなで行ってるウェイクボード、なぜそうやな、海で遊んだり山で遊んだり、なんでもそんなのが好きやな。
自然の中でね。
自然の中おったらなんかこう気持ちがちょっとホッとするっていう。
もう今も一緒やね、それね。
今も一緒やね、それはな。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
秋竹、今日もちょっとなんか思い出深い曲一緒に聴きたいなと思うんやけど、
中国から帰ってきてカラオケでよく歌ってた曲で、山根康弘さんの Get Along Together。
わかりました。そしたら、曲紹介のほどお願いします。
山根康弘さんで Get Along Together。
泣かせた夜もあったね。こんな僕ではあるけれど、誰より君を愛している。深夜の君の電話、寂しい声を聞けば、二人遠く離れている。距離がやけに悔しかった。もう二度と離さない、君の瞳、僕は君をずっと守ってゆく。同じ時間の中、同じ道を歩き、思い出刻み込んで、今君に誓うよ。僕を信じていて、その瞳をそらさないで、その笑顔を忘れないで。いいことばかりじゃないけど、涙はもういらない。だってこれからいつも君は一人じゃないのだから。
子供さんが小っちゃい時は一緒に体験させてあげたり。
そうそうそう、そうやな、うん、上の子が小さい時は3歳ぐらいからスキーに一緒に行ってて。
男の子ね。
男の子、うん、うん。最初はだから俺の足の間で前から脇を抱えて滑ってて、
うん、おー、うん、あー、子供ちゃんもそうやってもうすごい楽しそうに。
そうやな、
やっぱり結構子供さんともいっぱい遊んであげたりして、2人とも。
そうやな、上の子の時の方がよいてたんちゃうかな、うん、その冬はスキーね、うんうん、冬はスキー、夏は琵琶湖で泳いだり、カヌーしたり、うん、チューブ系って引っ張ってもらうやつ、
うんうんうん。まあ、それで仕事もまあ、家族も養いの。
じゃあね、今が一番大学生、高校生やから、
お金かかる。
お金かかるからな。
かかるからね。
頑張らなあかんとかやねんけどな。
うん、まあ、ちょっとコロナの影響もね。
そうね、あるからな。うん。
なんかちょっとこう、今年3月で、だから秋竹も僕も50になるんだけども、その例えば病気とか、うん、なんかこう人生の終わり的なこととか、そんなん考えたりとか。
終わりはまだまだ考えへんの、まだこれからやと思ってるから。逆にな
るほどね。
もともと俺5時で仕事辞めたかったんけど。
ほんまね、好きなことしよう思ってね。
好きなことしよう思ってね。予定以外にやれと思って無理やから、まだまだ働かな、うん、下の子が今高2、今度高3 で大学行って、そっから盲学校行く言ってるから、長いねん。だからまだそのそういうことは考えれないし、まだこれからいろいろ楽しんでも行きたいし、仕事も頑張らなあかんしな。
なんかこう、これからやっていきたいこととか、やってみたいことみたいな。
仕事の面も踏まえてるけど、俺がずっと前から目標、まだずっと多分俺の人生のずっとの課題やけど、うん、今を大切にしていくっていうこと。これなんでそう思ったかっていうと、うん、仕事が増えたり減ったりっていうすごいあんねんか、俺の仕事っていうのは。減ったらどうしようってすごいくよくよしてしまうねん。先のことを考えたり、生活の子供らのことを考えたりとかしたらね。
収入に直結するからね。
直結するから。
これは現実問題です。
現実問題として。うん、まだその時ってものすごい気持ちがしんどくなんねんか。ね、俺、多分こんなことって仕事やってる間ずっと訪れるわけやん。
確かに。
だそのたんびにこんな思いしとったらあかんのって思って。
おー。
ね、 もう多分それ30ぐらいの時にそう思って、いまだにまだ俺の課題やし、ずっとの課題やけど、うん、それは先の心配をするからやんか、
うん、
将来のことって分かんないやん、どうなるか、
うん
うん、今を一生懸命生きてたら、今のこの一瞬一瞬のつながりが将来になっていくっていうふうに思って、
うん、
そう思ったら、今一生懸命してたら先の不安がなくなるから、先のことを考えるのをやめようと、
うん、
自分で思って、
うん、
でどうしても頭に浮かんでくるのよ、うん、無意識に。
そうそうやな、
うん、浮かんできたらすぐ自分で削除する、
うん、
この繰り返し、浮かんできたら消す、浮かんできたら消す、今のことを、今をするべきことをしようと、
うん、
いうふうに自分で思って、その自分の気持ちのコントロールをするのが多分生涯の課題として、で楽しむことは精一杯楽しんで、
うん、
っていうことをしてたら、あの自分のもやもやする気持ちが減っていくんじゃないかなっていうふうに思って、もともと俺考え込む方やね、性格的に、
うん、
表面的にはこう明るく振る舞ってんねんけど、うん、それは本来の自分ではないねんな、
うん、
俺が理想とする自分であって作ってる自分やねんか、
うんうんうん、
多分ほんまの俺はくよくよしたり、
うん、
考え込んだりする自分やねんね、
うん、
けどそれでおったらしんどいから、そうではなくなるように努力はしてんねんけど、うん、ただ無理しすぎてもしんどいから、
うん、
そこのバランスを取りながら、うん、一番いい自分を作り出したいなっていうふうに思って、
うん、
自分を形成してる段階やろな。
いやでも素敵なことやね、そういうのって大事だと思う、うん、本当に。
そうやね、それ結局自分がしんどい思いするだけやし、
うん、
そんな思いしてたら周りの人にもそんなオーラ出したくないしさ、うん、
確かに。
だからそういうなんか愚痴とか悪い人の悪口とか、うん、そんなもん嫌いやねんか、
うん、
聞くのも嫌やし言うのも嫌やし、
うん、
だから自分の口から発するのはなんか楽しいことを伝えたいし、
うん、
自分が良かったこととか感じたことを伝えたいと思ってるしな、うん、それには自分がまずそういう人間にちょっとでも近づきたいなっていうのが目標としてあんねやろな、うん、なんかそれは自分でも納得のいってるところやな。まあ、基本楽しく生きたいっていうのがあるからな。
それはもう。
な。
うん。基本やもんね。
基本ね。
まあ、俺と出会って、2、3年、2年半ぐらいになるんやけども。
そうな。
とあるイベントの時とかに何遍かこう、敵にやということで、
うん、
こうリーダーみたいな、
うん、
この部門のリーダーをお任せするね、みたいなことで。
うんうん、
で、まあ、秋竹は、いや、こんなんやったことなかったけど、すごい楽しかったとかってすごい言ってくれてた時とかあって、うんうん、なんかそういうのってのはあんまりこれまでは自分が先頭に立ってみんな引っ張っていく的なことってのはしてなかった、
うん、そうやな、そういうイベントっていうものに携わったことがないから。
ああなるほどね。
うん、
でもすごい、じゃあ自分の中ではすごい経験。
いやものすごいいい経験やったで、
うん、
楽しかったし、みんなでする一体感っていうのがすごい良かったな。うん、そういう意味ですごいイベント数がしてくれたのは俺にとってない経験をさせてもらったっていう。
あ、
うん、
いやすごいこうしっかりまるで慣れてるかのごとくみんなまとめていくし、
多分ね俺は人を観察するのが好きやね、
うん、
いつでも見てんねん、
うん、
飲みに行っても、
うん、
いろんな人が何してんのかなとかっていうのを、
うん、
見える範囲の視力でな、うん、で耳でも聞いてるし、うん、そういうのがあるからこう多角的に把握するのができ るっていうことなんかもしれへん。
なるほどね。
うん、
自然と身についてたってやつ。
そうやな。でもその一体感っていうのはやっぱり現実やってみな分かれへんかったことやったから。
そう、あれはね。でもね、それをね共有できたってことがとっても嬉しいよ、ね。
すごい、俺もすごい良かったあれは。あ、まただからしたいなと思うな。うん、
したいね。早くもうコロナ
で。そうやな、ほんまほんま。
まあでもこれからもまたね、ちょっと、うん。コロナのことも収束したらまたでかいイベントとかもやって。
そうやね。
そうよね、本当
に。楽しみやね。それはできたらほんまに、またな、
楽しいこと
やりたい。参加したいな。
子供の頃の自分にメッセージを送るとしたら、
うん、その目が悪くてさ、遠慮してたって言ってたやん。
うん。
じゃなくって、もっと目が悪いっていうことをちゃんと伝えて、
うん、
みんなともっとコミュニケーション取れよって。
あ、
目が悪いことを、隠すなって言いたいかな。 うん、それが自分やっていうこと。
そうやな。
うん。
こうして人生を改めて振り返ってもらって、
うん、
なんかこう思うこと。
まだまだやれよっていう感じやな。
おお。
これからやでっていう。今までは人生の前半戦、後半戦もうちょっと盛り上げていけよっていう感じかな。
おお。すごいね。
まだしぼんでいけへんで。
すごいね。まあ、ちょうど50歳折り返しやからね。
そうだね。今まで以上にその楽しむだけじゃなくって感謝の気持ちをたくさん人に伝えていくっていうことはね、自分で思うだけじゃなくってやっぱり伝えないと伝わらないと思うし、そこをもうちょっと50になりますんで人にその感謝の気持ちを伝えて、自分はこう感じてますっていうことをお伝えしていきたいな。
で、最後の質問。
はい。
もし今度生まれ変わるとすれば、
うん、
どんな人生を。
もう一回俺の人生で身が悪くなるなかったら、
うん、
どんな俺になってんやろっていう。
ああ。
うん。身が悪い俺は今の俺やから分かってるけど。
分かってるけどね。
どう俺は変わってんやろなっていう。
なるほどね。あ、それ面白いね。
そうやね。ちょっと分かれへんやんか。身が悪いからこそいっぱい感じてきたことってあるわけやん。でも悪くなかったら俺ってどんな俺なんやろっていう、それを覗いてみたいかな。
うわ、それ面白い面白い。ぜひ、
うん、
次回は実現させてください。
またご報告に参ります。
いやー、なかなかでもね、貴重ないい話たくさん聞かせてもらって本当に。まあでもね、出会って2年半、これからも末永く良い友達で、
こちらこそ
いてください。本当によ
ろしくお願いします。
ありがとう。
ほんまに、いやいや、こちらこそ、それほんまに感謝してるよ。
いやいやいや、
ありがとうね。
もうお互い様で ね、
ね。
ということで、今日は長い時間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
吉川昭武さん、昭武、興味深いお話の数々本当にどうもありがとうございました。これからもたくさんの人たちと素敵な思い出紡いでいってくださいね。僕とも仲良くしてな。応援しています。
Well, all is FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。
来週のこの時間は、生まれつき少ししか視力がない、いわゆる弱視と呼ばれる視覚障害の息子さんお二人を立派に育てられた仲良しご夫婦、吉川さんご夫妻からお聞きしたお話の数々をお届けできたらと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕、カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。
Yet filled with sorrow.